ばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。8月最後の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。とっても暑かった夏でしたけれども、だんだんと涼しい日というよりは、涼しいというよりはですね、夜になると結構涼しくなってきたねなんていう日も、何日かあったりして、今年の夏も、終わっていくのかななんていうのが見えてきましたが、まあね、こればっかりはまだ分からず、9月に入ったらまた、やっぱり暑いなんていうこともあるかもしれないので、予断は許さないという感じですけれども、今年の夏は、印象的だったのはコンビニのね、あの自社でやってるアイスコーヒーをね、もう何杯飲んだか分からないというかね、昼間に飲み、帰ってきてまた帰りがけに買って飲みみたいな、そんなのばっかり飲んだりしてね、美味しいですね。寝る前は白ワインとか飲むのが楽しかったですね。まあどうでもいい話ですけれども最近、私にあったことといえばですね、あとはネットフリックスのオリジナルドラマの全裸監督というね作品を、結構一気に見ましたね。8話まであるんですけど、まあレーティングとしてはネットフリックスの定義的には大人向けの作品なので、まあ年齢等々、確認していただいて、見る人は見ていただいてという感じですけれども、まああの村西監督、アダルトビデオの、監督の村西監督の、まあ、人生を映像化したというような、作りですけれども、まあ見てて思ったのは、すぐまた次が見たくなる作りというか、例のネットフリックスの1エピソード終わるとすぐクレジットの段階で次のエピソードまで5秒っていうのよ。あれちょっとクレジット確認したい時、あの5秒結構ねやばいんですよね。すぐ横行ってボタンを押さないといけないからあれですけれども、あの次のエピソードボタンをあのすぐ押したくなるような、早く次が見たいっていうような作りになっていて、まあ本当配信が始まって本当数日のうちに見終わってしまったんですけれども、まあそれで見た、衝撃で、知り合いとかにもですね、友達 あるいは業界の知り合いとかにも勧めたところ、割ともうみんな見てるみたいな感じで、その、まあ、インターネット時代の、まあ、コンテンツの流行る速さというか、なんかこう伝わる速さっていうのも感じましたし、まあ見てて良かった点は、まずはその日本のいわゆるテレビドラマ、まああんまり見ないので一概には言えないんですけど、ザッピングとかでしか見ないので、ではお目にかかれないルックですね。その映像の質感というか、見た時の撮影によるその効果というか、その話の問題じゃなくて見たルックの印象ですね。ルックが画面をパッと見た時にですね、お金かかってる感がすごくて、まあこれはこれ素人考えになってしまうんですが、撮影技術なのか使ってるカメラなのか撮った後の処理なのかわからないけれども、とにかくあパッと見た時にこれはちゃんとしてる映像だっていう感じがすごくて、つまりそれはそのグローバルスタンダードというか、海外のテレビドラマと並べてもそんなにこう貧弱に見えない、貧相に見えない作りになっていて、そこがまず素晴らしかった。でインタビューとかを読んでみるとですね、制作した人とかプロデューサー陣の、まあ、撮った後 あのポストプロダクションっていうんですか、撮った後の素材をどうするかっていうところで海外に持ってって、作業とかしてるみたいで、それは色の調整とかやったのかなわからないですけど、それがやっぱり効いてるのかなとインタビューとか読んで思ったし、それはやっぱりネットフリックスのサポートあってこそなのかなとも思いましたけれども、あとは脚本、これもネットフリックスのサポートだと思いますが、次が見たくなるっていう意味では、僕このこっちは見てないんですけど、ナルコスっていうね、海外のテレビドラマがあって、そのスタッフが、ワークショップを開くような形で脚本を作る段階でアドバイスが与えられて、それをもとに、ストーリー作っていったらしくてですね、まあ、それもなるほどなという感じで、特に良かったのが1話2話とかの前半のあたりが好きでしたね。アクションシーンとかもすごかったですし、前半の方はやっぱりウルフ・オブ・ウォール・ストリートとか、などスコセッシの映画を彷彿させるような雰囲気もあるし、まあアダルト業界を描くっていう意味ではブギーナイツとかもありますけれども、見ててすごいなと思ったのが、その村西監督がのし上がっていく過程において、まだあれはセールスマン時代のエピソードかな、おい椅子に主人公と話し相手が座ってて、でそのカメラが回転していくと話し相手が次々と変わっていく描写とかね、ああすごい、あれ撮るの大変だろうなとか思いながら よくできてるなと思って見ました。だからトータルでわーっていうすごい勢いで見てしまいましたね、全裸監督に関しては。ただ今後議論になってくるのは、まあ、実在の人物を扱っているという点で、まあ、権利そこの権利関係どうなってるのかとか、まあ、海外の映画の作品とかでも特にそれあのためにそれが揉め事になってたりしますけれども、その辺はね知識がないのでよくわからないところですし、あと、まあ、日本のテレビドラマがやっと世界に打って出られるものができたよっていうんで蓋を開けてみたらエロのコンテンツ、そして AV アダルト業界を扱ったものなのかっていう点に関して、それをいい悪いっていう風潮もあるかもしれないですけど、それに関してはいい悪いはねちょっとよくわかんないですね。だからわかんないことに関してはわからないというところですけどね、まあ、その見始めると止まらなかったのは事実ですね。ということでそれでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームスエさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。先日初めて某倉庫型スーパー、コストコ、全然某じゃないですね、倉庫型スーパーコストコに行ってきました。大きなショッピングカート、高い天井や大容量の商品たちにテンションも上がり、ついつい買いすぎてしまったくらいなのですが、内山さんは行かれたことがありますか？いや、ないです。イートインコーナーのソフトクリームや、ソフトクリームはいいですね、いやピザなんかもこの大きさでこのお値段でいいんですかというくらい、はあ、ビッグサイズでとにかく楽しかったので、もしまだでしたらぜひ一度体験してみてほしいです。まあ私も20代後半30手前ですから、もうねソフトクリームピザの大きさよりはね、そんなにピザの量、ピザってたまに宅配ピザとか取りますけど、ピザってね食べると寝ちゃうんですよね。あれはわかる。空腹時にわーって食べるのが良くないのか、ピザ頼むとやっぱりポテトとかも行きたくなるじゃないですか。でまあお酒飲むタイミングだったらビール飲んだり、まあコーラ飲んだりみたいな楽しむんですけど、ピザ食べてポテト食べて、もちろんそのそれを防ぐためにサラダを食べようっていうところが始まるんですけど、もうねパタって寝ちゃうんですよね。だからあんまり取らないようにしてますね。でまあそういう楽しめると、コストコはね一回も行ったことないし、あの全然何があるのかもわからないですね。いろんなものが買えるんだろうなとは思うんですけれども、まあでもだだっ広いところにいろいろなものが置いてるとね楽しいのかもしれないですね。あの昔あの子供の頃にトイザラスに連れて行ってもらった時の感覚とかも思い出しますね。なんかこんな広いところでこんな見渡す限り全部おもちゃかみたいな夢の世界だなと思いましたけれども、ああいう感覚ですかね。まあでもあんまりよく知らないんですけど、その大容量の商品とかまとめ買いして、お安く買えるっていうことなのかなと推測するんですが、大量セットね、一人か二人じゃちょっと限界ありますもんね。大家族、お子さん、夫婦お子さんいて、みんなで食べるって冷蔵庫入れと、冷凍庫入れとくだとちょうどいいのかなとか考えたりしますけれども、私には向かないのかなと思いつつ、あとアウトレット行くのね、好きな人とかもいますもんね、休日に車乗ってとか、そういう娯楽もないんでね、あんまり興味がないですね。なんか、ショッピングモールとかね、行くのは結構好きなので、なんか行くとテンション上がる部分はあるんですけれども、コストコはちょっと未知の領域でございます。ということで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール、内山聖輝のワンクール、続いては夏休み特別企画、皆様から募集していた怖い話を時間の限り紹介していきます。ラジオネームレンコンさん、東京都の方。大学の科学の先生から聞いた話です。ある化学工場での出来事です。その工場ではとても酸性の強い薬品を取り扱っていました。それは骨をも溶かしてしまうほど。ある時 作業員の一人の無断欠勤が続きました。その作業員とは連絡も取れず、行方知らずとなってしまいました。その後、工場で薬品の成分検査をしたところ、あの酸性の薬品からカルシウムがいつもより多く検出されたそうです。骨の主成分はカルシウム。消えた作業員はもしかして。
ということで、大学の科学の先生から聞いた話で、理系の大学なんですかね、学部というか、ある化学工場での出来事と。酸性の強い薬品を取り扱っていて、骨をも溶かしてしまうほどなんだと。で、作業員の一人の無断欠勤が続いた。連絡取れない、行方知らずだと。で、その後、工場で薬品の成分検査をしたところ、あの酸性の薬品からカルシウムがいつもより多く検出されたそうです。どういうことなのこれ。薬品の成分検査って、その期間に作られた薬品ってことなのかな。の成分検査を、出来上がったものの成分検査をしたところ、化学工場で取り扱っていました。作ってたってことなのかな。したところ、あの酸性の薬品からカルシウムがいつもより多く検出されたそうです、はあ、骨の主成分はカルシウム。消えた作業員はもしかしてその薬品によって消えてしまったってこと。どういうことそれ。いや、薬品からカルシウムがいつもより多く検出されるって、どういうこと。どういう作業中に消えちゃったってこと。それともなんていうか、どういうこと。その徐々に日々消えてって、こう、だって、で、その場で消えたなら誰か消えるって、ちょっとよくわかんないですね、これ。ばっくれたんじゃないの。ちょっと、理系のことがわかんなくてすみません、本当にね。
ラジオネーム、ゴンタヌキさん。田舎に住む女子高生です。その日は部活の帰りが夜遅くなった。一日数本しか走らないローカル線の最終電車に乗り、最寄り駅で私一人降りた。私以外誰もいないはずの無人駅。しかしホームの15メートルほど先にぼーっと靄がかかった一人の男が立っていた。明らかに生きた人間ではない。私が歩き始めるとゆっくりと後をつけてくる。やばい。改札脇にある街灯の下、ブルブルと震える手で家に電話をかける。リーンリーン。母が出た。私は、今ヤバいのが近くにいる、お願い迎えに来て。母は、今誰も手が離せないのよ、一人で帰っておいでと電話を切られた。男は徐々に距離を縮めてくる。私は半ば気が触れたように、ついてこないでと叫んだ。するとその男は足を止め、パッと姿が見えなくなった。猛ダッシュで家に帰り、母に、もう電話したのにひどい、本当に怖かったんだから。母は、電話あったけど2コールで切れたよ、何かあったの。
というね、ことなんですけれども、あ、これね、注釈ついてまして、以前ネットで読んですごく怖かった過去書きの実話。だからこのゴンタヌキさんのにとっての実話じゃなくてっていうことですかね。かっこ記憶をたどってまとめたのでセリフなどはアレンジ。ご苦労様です。電話回線が乗っ取られる系の怪談は怖いですね。そういうジャンルがあるんですかね。 なるほどね。田舎に住む女子高生、その日は部活の会が夜遅くなったと。一日数本しか走らないローカル線の最終電車、だいぶ遅くなりましたね。最寄り駅で降りて、誰もいないはずの無人駅で、ホームに一人の男と。明らかに生きた人間ではない。この明らかに生きた人間ではないって何をもってするんでしょうね。まあそういう感覚がしたってことなんでしょうかね。後をつけてきて、るので、必死に電話をかけると。で、母が出たんだけれども、で、これが最後に判明するのが、オチで怖くなるっていうパターンのやつですよね。オチで何かが判明して、ということは中盤における出来事は意味合いが変わってくるっていう手法ですね。電話あったけど、2コールで切れたよ。何かあったの？このリーンリーンっていうのは2コールを表現していたんですね。何かあったの？2コールで切れた。トゥルルル、トゥルルル、ガチャってことだったのか。でも、書いた人側からすると、母が出て、受け答えがあったと。で、電話を切られたんだけれども、っていうことが。ついてこないでと叫んだら、足を止め、パッと姿が見えなくなった。まあ、結果良かったというかね。まあ、何事もなくて本当良かったですよね。お母さんの声が、どうのこれ、まあ、良かったっていうことですよね。本当に。何事もなくて。良かったですね。ラジオネーム、ゴッティさん。27歳女性の方。これは、私が中学生の頃の話です。友人と、隣町の花火大会へ行くことになりました。過保護の母は、帰りが遅くなるからと大反対。どうしても行きたかった私は、あれこれと妥協案を出し続け、その日は、花火大会のある場所から近い、おばさんの家に泊まるということを条件に、行くことを許してもらいました。そのおばさんは、霊感が強いらしく、家にたくさん霊がいるといつも言っていたので、そこに泊まるのは気が進まなかったのですが、一日くらいなら大丈夫かな、という気持ちで当日を迎えました。花火大会の日は、そのあたりの道路は通行止めになり、たくさんの出店が出ていました。友人と神社前の道路の縁石に座り、イカ焼きを食べながら、最後まで花火を鑑賞しました。そのままおばさんに迎えに来てもらい、おばさんの家へ。ビクビクしていましたが、特に何事もなく眠りにつきました。夜中、ものすごく寒くて目が覚めました。暑くて蹴ってしまったのか、布団は足元にあったので、手繰り寄せて、また寝ようと目をつむったその時です。布団がスーッと引っ張られていったのです。怖くて目を開けることはできず、手探りでまた布団を自分の元へ、そしてまた引っ張られるというのを何度か繰り返しました。布団を頭からかぶり、ぎゅっと握りしめていると、今まで感じたことのないゾクゾクという寒気とともに、布団が引き剥がされました。思わず目を開けると、ヘルメットをかぶったおじさんが私を覗き込んでいました。そのままどうしたのか記憶はなく、気づいたら朝でした。おばさんに夜中のことを話すと、怖がるだろうから言わなかったけど、ヘルメットをかぶったおじさんが私のそばをうろうろしていたと言われました。そして、神社の前あたりで花火を見ていたんじゃないか、とも聞かれました。かっこ、おばさんにはどこで花火を見たか話していません。その神社の前の道路は少しカーブになっていて、見通しが悪く、たくさんのバイク事故が起こっているそうです。そこで事故を起こした方が私に何かを訴えようとしていたのかもしれません。それ以降、怖い体験などは一度もしたことがありません。あの時見たおじさんも、その後一切現れませんでした。ですが、そのおじさんの顔は、今でもはっきりと思い出すことができます。 というねことなんですけれども、まあこちらはゴッティさんが実際に体験したされた話ということで、中学生の頃の話。花火大会へ行くと、でお母さんに条件をつけられて、おばさんの家に泊まることに、でおばさんが霊感が強くて、まあこの霊感が強いっていうのもね、私は特によくわからなくてですね、どういうことなんだろうっていつも思うんですけど、霊感が強いってのは霊とは何なんでしょうね。霊感が強いっていうのはよくわからない。家にたくさん霊がいるといつも言っていたので、まあ、気のせいっていう可能性もありますよね。それは感覚の問題だから。でも霊がいるっていうのはこの認識の話なのか、でもそもそも存在がそこにあるっていうことは、こうそこに誰かに認識されるっていうことなのか、なんかそういう認識されればいる、存在するっていう意味でいう霊がいるっていうことなのか、なんかそういうことをいつもわからなくなる、わからないというか、不思議だなと思いますね。霊が存在するってのはどういうことなのか、そうね、ホラー映画とかでもね、に起きる霊とはね、アメリカ映画とかでもね、ホラー映画ってやっぱり、毎年作られるし、ヒットも出ますしね、なんかそこに起きる霊とは何なのかとかね、たくさん霊がいるといつも言っていたので、そこに泊まるのは気が済まなかったんだけれども、まあ、花火大会も行きたいし、行ったと。で、神社の前の道路に座ってですね、一回行くためながら花火見て、で、おばさんの家に寝たところ、事態が起こると。ものすごく寒くて、冷房のせいですかね。冷房つけて、ちょっと強かったのかな。覗き込むってどういうことなんだろうな。布団が引き剥がされて、上からこう、ちょっとかがんで見るような感じってことなんでしょうかね。そのままどうしたのか記憶はなく気づいてる。記憶はなくっていうのは確かに怖いですよね。気づいたら朝でした。忘れちゃったんじゃなくてっていうところなんですかね。おばさんに話すと、おばさんは見えていた。なぜなら霊感が強いからっていうね。同じものを見ていたということは、っていうことなんですかね。そして神社の前あたりで花火を見ていたんじゃないかとも聞かれた。たくさんのバイク事故が起こっている。あ、じゃあバイク事故だからヘルメットってことか。おばさんはでもヘルメットをかぶったおじさんが見て、助けてあげなよって思いますけどね。それはその、なんていうか、触れてはいけない何かってことなんでしょうかね。そこで助けてしまうとっていうことなのかな。で、神社の前あたり花火を見ていたんじゃないかと聞かれて、話していないにもかかわらず、たくさんのバイク事故が起こっている。その推測もね、なるほどね。遅刻した方が、私に何か訴えようと。おじさんの顔は今でもはっきりと思い出すことができる。なるほどね。まあでもよくわかんないな。まあでも無事でよかったっていうことですよね、要は。気づいたら朝だったわけだし、おばさんどうにかしてくれようと思いますけどね。まあ結果良かったですよね。何事もなくね、中学生の時からもう27歳までなられてね。ね、良かったということで、しておきましょう。ということで、皆さんも何かありましたら送ってみてください。皆様からの怖い話、引き続きお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。まあ今週も皆様からいただいた怖い話紹介させていただきましたけれども、なんかこう毎年やっていく中で自分にとっての怖いものが何なのかっていうのがいよいよ分からなくなってきましたね。なんかそれぞれまあ、創作であればよくできたエピソードだなとか、怖い、その当人にとっては怖いエピソードだったんだろうなとかっていう風な感じながら読むんですけれども、自分にとって怖く響いてくるっていうのがいよいよよく分からなくて、何をもって自分が怖く思うんだろうとか、まあ、もちろん生きていてふとした瞬間になんかこう怖くなる瞬間とか、何か怖い、出来事を読んだり聞いたりして怖くなって、暗い時に、怖く思う瞬間はあるんですけど、なんかこう恒常的にというか、本当に引きずるような、その後一週間引きずるような怖さっていうのはよく分からなくて、怖さとは何なのだろうと、考えさせられますね。 いいコーナーですね、そういう意味では、ということで番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部長の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。また現在夏休み特別企画として皆様から怖い話を募集しています。実際に体験した話でも結構ですし、創作でも構いません。ただ創作作り話である場合はそうであることをちゃんと書いてください。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。